引き続きまして聖書朗読をいたします。ルカの福音書23章32節から43節。主の御言葉を聞きましょう。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろとイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だが、だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今のところから、先生に、神からの救い主という題で宣教のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。本日は4月の第一手術、今日から受難週が始まります。司会者が祈ってくださった通りに、今日から受難週です。この日曜日、イエス様はエルサレムに群衆の歓喜によって迎えられました。この後礼拝聖餐式を行いますけれども、イエス様は十字架を受けられる前に弟子たちと最後の時を過ごされ、聖餐式を定めてくださり、その後ゲッセマネの祈り、逮捕、不当な裁判、そして金曜日に十字架につけられ、それから3日後の週の初めの日、すなわち日曜日にイエス様はよみがえってくださいました。来週の礼拝はイエス様がよみがえられたことを記念してイースター礼拝を行います。今日はその前にイエス様が十字架で苦しみを受けられたこの場面から御言葉を取り継いでいきたいと思います。いつものように3つのポイントでお話しいたします。まず第一、3本の十字架、32節から34節です。罪人の真ん中にいてくださるイエス様を見ていきます。第2番目、イエス様を取り巻く人たち、35節から39節。祈りのように自分が何をしているのかわからない人たちを見ていきます。 そして第3番目、神への恐れを知るならば、40節から43節、神様への恐れを知る人はパラダイスに招かれる、入れられていくということを見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。滅びゆく私たちをあなたは憐れんでくださって、愛してくださって、あなたの尊い御子をお送りくださり、御子は私たちのために十字架にかかってくださり、私たちのために取りなしをしてくださいました。その恵みの意味がわからなかった私たちを、あなたは忍耐深く導いてくださって、罪人を招いてくださる、許そうとしてくださったあなたの大きな愛と犠牲を理解できるようにしてくださり、信じる者として今日まで歩ませてくださいました。なかなかあなたの十字架を理解できないものでしたけれども、あなたは日ごとに知らせてくださって、あなたの愛の豊かさ、あなたの真実を変わることなく、また私たちの魂の奥深くに知らせ続けてくださいました。こうしてこの朝受難日を迎えた礼拝の日を迎え、私たちはいただいております。どうぞこの時を祝してくださって、今一度私たちにあなたが与えてくださった恵みを見ることができるように助けてください。慌ただしい地上を歩んでいる私たちがあなたを見失うことがないように、あなたが与えてくださった恵みを見失うことがないように、与えられた特権を失うことがないように、迷い出ることがないように、どうぞこの朝あなたの十字架をはっきりと見させてくださいますようにお願いいたします。またどうぞまだイエス様を信じておられない方々が、どうぞこの十字架に、十字架の恵みに預かることができるように憐れんでください。許しをいただくことができるように、イエス様の十字架の意味を知ることができるように、永遠の命を受けることができるように、滅びゆくものとなることがないように、どうぞ憐れんでくださいますようにお願いいたします。私たちの周りにいる愛する方々を覚えてください。大切な方々を覚えてください。お一人お一人があなたの恵みに預かっていくことができるように、拙いものですけれども、小さいものですけれども、私たちも用いてくださいますようにお願いいたします。今もなおあなたを知らない方々が嘆きや苦しみの中でうめいておられます。その方々があなたを知り、あなたの慰めを知ることができるように、後の日の安息に預かっていくことができるように、どうぞ顧みてくださいますようお願いいたします。この世界になお悲惨なことが起こっております。どうか指導者たちに知恵を与えてください。正しい判断を与えてくださって、国をまた民を治めることができるように、正しく治めることができるように与えられた権威と力を、誤ることがないように用いさせてくださるよう、あなたが力強く望んでください。また私たちの身近でも正しい判断で民を治め、あなたから委ねられた権威を正しく用いる人たちが起こされてまいりますように、立てられていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。この国の一人一人が平和な、また この地上で命を与えられた喜びを少しでも味わっていくことができるように、どうぞ旅を顧みてくださり、指導者たちを憐れんでくださいますようにお願いいたします。また神様、子供たちの上にもどうぞ届いてください。この朝も共に賛美をし、共に暗唱成功し、共にこの礼拝の恵みの中に集っております。あなたの愛を豊かに注いでくださり、あなたの守りの中に健やかに成長していくことができますようにお願いいたします。あなたを礼拝する喜びを増し加えてくださって、あなたをさらに知っていくことができるように喜ばれる、あなたを喜び、またあなたに喜ばれるものとして成長させてくださるようにお願いいたします。今病んでおられ、苦しんでいらっしゃる方がおられるでしょうか。どうぞそのお一人お一人を行き巡ってください。体の苦しみ、体の痛み、また気落ちした心をあなたが慰め力づけてくださり、また癒しへと導いてくださいますようにお願いいたします。痛みを和らげてください。体を強めてくださるようにお願いいたします。近くにいて心を痛めているご家族のうちにもどうぞ届いてくださって、ご家族の上にも慰めが与えられていくことができますようにお願いいたします。今日の礼拝のすべてを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。では、聖書32節から見てまいります。その他にも2人の犯罪人がイエスと共に処刑されるために引かれていった。裁判によって十字架刑に定められたイエス様は、2人の犯罪者と共にゴルゴタと呼ばれる刑場へと引かれていかれました。今日ではゴルゴタの場所を特定することはできません。ただローマは十字架刑を人々が往来する街道沿いで行って、ローマ帝国に逆らうことの恐怖を植え付けようと見せ物にしていたということです。エルサレムで杉越を祝うために遠方から来る人たちでにぎわう祭りの週です。民衆に訴えるのにはこれ以上効果的な時はなかったと思われます。ご存知のように十字架刑は当時最も忌み嫌われた残酷な刑罰でした。両手が広げられ、大きな釘を手首に刺して木に吊り下げられます。近年十字架にかけられた人の骨が発見されましたけれども、その足はねじ曲げられ、重ねられるようにして一本の釘が打ち抜かれていたそうです。そうであるならば苦しみはより大きなものになっただろうと思われます。その上で息が途切れるまで放置されるわけです。想像を絶する肉体的な苦しみと同時に見せ物にされ、あざけりやののしりを受けるという精神的な苦しみがのしかかってまいります。かつてはユダヤでも犯罪者を処刑した後に木に晒し物にするということは行われておりました。申命記にはある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない、その日のうちに必ず埋葬しなければならない、木にかけられたものは神に呪われたものだからであると記されております。ところがローマ時代には囚人が処刑された後ではなくて、生きたまま木に釘で打ちつけて晒し物にし、呼吸困難で死ぬのをただ待つという残酷な刑罰にしておりました。聖書ではこの処刑の姿には、先にお読みした今お読みしました申命記にあるように、神の罪に対する怒り、呪いの宣告の意味もあります。罪に対する神の怒りである呪いが イエス様の十字架に表されておりました。33節、ドクロと呼ばれる場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左につけた。イエス様の十字架を描くマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書がイエス様と共に二人の犯罪者が十字架につけられたと書き記して、さらにその三本の十字架の位置関係もこの四つの福音書すべてではっきりと語られております。マタイとマルコには一人は右に、もう一人は左に十字架につけられたと犯罪者の位置を書いておりますし、ルカも33節で同じように記します。ヨハネはイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけたと記しています。つまり全ての福音書が三本の十字架の真ん中にイエス様の十字架が立てられていたとはっきりと語っております。で、それはイエス様が全ての罪人と一つになってくださる方であることと同時に、真ん中にということで、誰よりも罪深いもののようになって罪を負ってくださる、その姿が表されております。罪人が犯した罪にふさわしい刑罰を受けて苦しむ、そこにどんな望みがあるでしょうか。イエス様は最も悲惨な望みのないところで私たちと一つになってくださって、私たちを救い出そうと自ら十字架を選び担い、身代わりになってくださいました。マルコによれば、イエス様が十字架につけられたのは午前9時ごろ、十字架の上で息を引き取られたのは午後3時です。イエス様は6時間十字架に貼り付けになったまま過ごされました。ルカはその十字架に貼り付けにされた状態でのイエス様の対話を記したわけです。その対話の相手はイエス様と一緒に十字架につけられた二人の犯罪者でした。このルカによる福音書だけが十字架の上での三人の間で交わされた対話を書き記しているわけです。異邦人であるルカはマッタイやマルコ、ヨハネのような最初からのイエス様に従うような人ではありませんでした。しかしルカは綿密な調査によって正確な事実を書き記したと冒頭で語っております。異邦人の特権でしょうか、ルカはイエス様の十字架に立ち会った婦人だけではなく、ローマ兵やその関係者からイエス様の最後の会話も調べ上げたと思われます。ルカは残酷で醜悪な十字架刑については詳しく記さず、ただ十字架につけたという短い言葉で語るだけですけれども、その刑が執行されているさなかになされた対話を記すことによって、どれほどイエス様が罪人を愛し慈しんでくださっていたのか、罪人たちに目を向けていてくださったのか、その愛を示すことに心を向けてここに書き残しているわけです。無論ルカが詳しく書かなかったといえ、十字架は人を極限まで苦しめる残酷な刑であることには変わりはないわけです。34節、その苦しみのただ中でイエス様は、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。これがイエス様の最初の言葉でした。普通理不尽に苦しめられた時に出てくる言葉は、苦しめる人への恨みや怒り、あるいは私が一体何をしたのかという自己憐憫の言葉か嘆きですけれども、ここでは イエス様は十字架で恥ずかしめられ極限まで苦しめられた、また殺されていくその最中で最初に語ってくださった言葉が許しの言葉でした。まず許しを願う取りなしの言葉を語ってくださったんです。イエス様の十字架の周りにいる、十字架を見ている一人一人に対する取りなし、それは単に相手を恨まないとか相手に対して復讐心がないということにとどまらず、もっと積極的な意味でイエス様はこの言葉を語っておられます。なぜならばイエス様にはこの苦しみの意味が分かっておられたからです。イエス様なぜこの苦しみを受けなければならないのか、この十字架の痛みが何のためなのか、なぜ必要なのか、その目的がよく分かっておられました。この苦しみは愛する者たちのためなんだ、私が愛している人たちの救いのためなんだ、私がどうしても救われてほしい願っている人たちのためなんだ、そのための苦しみです。だから祈ってくださったんです。まず最初に自分の受けている苦しみによって自分が何をしているのかわからない人たちがご自身の苦しみによって罪の許しを受けることができるように、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていない、ではイエス様の取りなしをしておられる彼らとは一体どのような人たちなのでしょうか、何をしているのか分からない人たちとはどういう人でしょうか。次のポイントを見ていきます。2番目のポイントです。35節から39節まで、イエス様は あざけり罵る人たちの言葉が記されておりますけれども、民衆、議員たち、兵士たち、最後に十字架にかけられた犯罪人、まずは38節までの十字架のもとにいる人たちです。私たちの周りにいる人たちはだいたいこの3つのタイプのどれかだろうと思います。最初のタイプは議員タイプです。自分なりの宗教教えを持っております。先祖から受け継いできた信仰心があります。でそういったものを大切にし教えを守り、先祖からの教えを守り、それなりに立派に生きていくことを重んじている人たちです。自分なりの信仰心があるためにイエス様を排除いたします。2番目のタイプはローマの兵士タイプです。現代で言えば仕事に追われさまざまなストレスを抱えながらもこの世の関心事で心がいっぱいになっている人たちです。露骨に声に出さなくても富や名誉が関心事でイエス様には目も向けない人たちです。3番目のタイプは民衆タイプの人です。キリスト教や聖書について多少の知識はあります。でもその知識は誰かの受け入れか聞きかじりで自分で調べたものではありません。キリスト教はさほど悪くはない、そう思っていても教会に来て信じようとは思いません。それは世間体が悪いと思うからです。肩身の狭い思いをするよりは今のままの生活で十分と思う人たちです。イエス様はこういう人たちのために取りなしをしてくださいました。彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。なぜ取りなしが必要なんでしょうか、何が間違っているのでしょうか。イエス様の周りで自分を救ってみろという嘲笑い罵りが繰り返されております。それは彼らが自分たちは自分を救うことができる、自分さえ救えないお前とは違う、そう思っているからです。自分さえ救えないお前とは違う、私たちは自分を救うことができる、 宗教者たちの教えはいかに立派に生きるか、いかに落ち度なく戒めを守るか、そうして生きていることこそ自分を救うのだ。だからそれを否定するイエス様などいらない。いや、死んでほしいんですね。兵士たち、現実主義者たちはこの世の生活さえ満足できればそれでいいと考えています。他人が自分をして幸せにしてくれるものかと、自分の力で頑張るのだと考えております。民衆タイプの人は裁きについてあまり考えない人たちで、基本無関心なので周りに流されて、とりあえず人並みに真面目に生きていれば大丈夫、多分なんとかなる、多分なんとかできると考えている人たちです。つまるところ、人はすぐに自分で自分を救いたがっているんです。時には平和がないのに平和だ平和だといった偽預言者のように偽りで自分を救おうとします。死んだ後にはどうせ何もないはず、多分大丈夫、そう言って自分で自分を癒し、恐れや不安をごまかすことで自分を救おうとしています。このような人のためにイエス様は取りなしをされました。父よ、彼らを許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないんです。自分の罪の深刻さを知らず、自分の頑張りで何とかなると考えたり、ごまかしたり、考えようともしない愚かな人のためにイエス様は取りなしてくださいました。私たちの罪は自分で何とかできるような生優しいものではないはずですが、そもそも罪は自分で何とかできる質のものでもありません。例えばお財布にお金があるのに万引きして捕まったとします。見つかってからじゃあお金を払います。それで罪は帳消しになるのでしょうか。いや、捕まえて悪かったね、帰っていいよ。店の主人は謝って返してくれるでしょうか。そんなはずはありません。罪は罪です。スピード違反で捕まって次からしませんと言えば見逃していただけるんでしょうか。自分は悪いこともしたけれども必ずいいことをするから、この罪は帳消しに、そんな虫のいい話があるでしょうか。罪は犯されたなら裁かれなければなりません。罪は犯されたなら神は裁かなければなりませんし、神は必ず裁かれます。私たちは地上で生きた全てを問われ裁かれるのです。ですからイエス様は祈ってくださったんです。私が罪の裁きを代わりに受けるから、裁きは私が代わりに受けたから、許しを与えてくださいと。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。罪という言葉は的外れという意味があります。正しいことをしているつもりでも的が外れているのが罪です。世界には人の数だけ正義があると言われます。世界は自分は正しいことをしているつもりの人ばかりです。正しいことをしているつもりで的が外れているから、世界にも身の回りにも苦しみと悲しみがあふれています。この時十字架にかけられていた犯罪人でさえ自分たちは正しく生きているつもりではなかったのかと思います。でも彼らは的を外しておりました。二人は単なる強盗や殺人犯ではなくて、ローマの支配への反乱を企てる暴徒と呼ばれるような政治犯ではないかと見られております。そうであれば彼らには罪の意識はなかったと思われます。自分たちから多くを奪い民衆を苦しめる不当な支配者たちと戦うんだ、自分たちを踏みにじる異邦人を力ずくで追い出すんだ、自分たちは正しいことをしたのに運悪く捕まってしまった、自分は犠牲者だ、そう思っていたのではないでしょうか。39節で 犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言ったとあります。十字架にかけられた一方の犯罪者が言うキリストというのは、異邦人の支配から救い出しユダヤの国の栄誉をもたらしてくれる、そういう救い主をイメージしていたと思われます。こういう英雄がいないから自ら剣を取って戦うんだ。でも敗れたんです。自分は正しく生きているのになんでこんな目に遭うのだ。彼も的を外した、何をしているかわからない人です。私たちはいつもでも的を外して正しいことをしているつもりで、知らないうちに罪を重ね、自分を苦しめ、周りを悲しませ、孤立し、それでもどうしても、どうしてこんな目に遭わなければならないのかと恨み事さえ出てくる愚かな人間です。でもイエス様はそんな愚かな私たちを愛して、私たちのためにご自分の上に全ての罪を担って、十字架の上で苦しんでくださって、私たちが自分の罪の報いで苦しむことがないよう取りなしてくださいました。最も望みのない、最も悲惨な場所で私たちの代わりになることによって、ご自分が苦しむことによって、私たちが神の愛と恵み、祝福を豊かに受けながら、望みと平安を持って生きることができるように、永遠の祝福に預かれるように耐え忍んでくださいました。それに誰が気づいたでしょうか。次のポイントです。ルカはここにイエス様の十字架を信じて恵みに預かった最初の人を記しています。十字架を取り囲む多くの人たちの中で、まずこの人がイエス様の救いの恵みに預かりました。40節。するともう一人が神をたしなめ、彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。この人もそれまでは反対側にいる人と同じようにイエス様を罵っておりました。しかし死を直前に二人に決定的な違いが起きます。同じようにイエス様のそばにいて、同じようにイエス様の言葉を聞きながら、違いが生まれました。それは今も聖書が語られていくところで、福音が語られていくところで起きてまいります。最初は同じように自分の身に起こったことに怒り嘆き、その恨みをイエス様にぶつけているだけでした。けれども一人は気づくんです。でもう一人に語りかけます。お前は神を恐れないのか。神を恐れない人は罪を犯してもそれが罪だとは思いません。罪の自覚が持てません。自分が悪いのではない、相手が悪い、いや自分だけが悪いわけでない、こういう人はたくさんいます。それは神を恐れることを知らないからです。人だけしか見ていないからです。神を見上げることがないからです。だから相手が悪い、自分だけが悪いわけじゃない、そんなつぶやきが出てきます。でもこの人はイエス様を見て神を恐れるということを知りました。41節。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしていない。イエス様と自分との違いからようやく自分の罪が分かりました。人を見ている間は罪は分からなかったんです。ゴルゴタの道を一緒に歩きました。十字架で釘を打ちつけられる激しい痛みも同じように受けました。そして今同じように十字架の上で同じ苦しみを受けている。ところが自分とイエス様は決定的に違う、明らかに違う。苦しみのために怒りをたぎらせ、罵り、あざけり、嘆く、 それは当然だろう。なのに人々のあざきりを一心に受けながら、この人のこの方の口から出てくる言葉は温かく穏やかで、神を父と呼びながら自分を罵る人たちへの愛に満ちておりました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。この方は神の前に生きておられる。その姿に彼は驚愕いたしました。そして思うんです。自分のためにも祈ってくださっているのか、自分にも許しが与えられるのか、自分は一体どんな生き方をしてきたんだろうか、正しいと思ってやってきたことは本当に正しいと言えるのか。こんな自分のためにも祈っていてくださるイエス様の祈りの前に自分の醜さが見えてまいります。汚れに気づいてきます。どうしようもなく自分が惨めに見えてきます。なぜこんな自分のためにも祈ってもらえるんだろう。イエス様を見つめていきます。十字架の上でイエス様がこの人に向けてくださった眼差しがどのようなものであったのか、彼がどんなに真剣にイエス様を知ろうと目を注ぎ続けたのかは何も書いてはいませんが、自分の罪に気づいたこの人はイエス様に向かって言います。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。思い出してということは忘れないでいてくださいということですよね。あの許しの言葉、憐れみを私にかけてくださった今この時と同じように、あなたが御国におられる時には、入った時には忘れないでください。そして私を御国においでください。ところがイエス様は43節、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスという言葉は囲いのある庭という意味のペルシャ語です。囲いのある庭、ペルシャの王が民に特別な栄誉を与えるとき、その人を王の庭に招いて王と共にその庭を散歩する栄誉を与えました。その場所がパラダイス、囲いに囲まれて王が栄誉を与えようとした人しか入れない。囲いは高い塀で覗き見することすらできない。栄誉を与えられたものだけの特権です。興味深いのはギリシャ語の旧約聖書でこのパラダイスという言葉はあのエデンの園を示す際に時に使われているそうです。罪を犯して神と共に生きたエデンの園から追放された人が再び神と共に住む栄誉に預かる。罪は高い壁となってそこに入ることができなかった私たちがイエス様の身代わりによって許しをいただき、壁を越え園に入れられ、神とイエス様と生きるものにされる、その栄誉が許されたんです。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共に、死んでからではありません、今すでにイエス様と共にある神の国の民とされています。私たちの人生には辛いこと悲しいこと起きてまいります。苦しい時は地獄で、楽しい時は天国でしょうか。そうではなくて、どんな時も私たちはイエス様が父なる神と共に歩まれたように、私たちもイエス様と共に神と共にある御国の平安を受けていく、この歩みが与えられております。こんな罪人さえ愛して身代わりになって神の恵みを与えてくださるお方と生きる人生は、もうエデンの園の約束を得た人生です。近くにイエス様がおいでくださり、神様との交わりに来て、涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとする、この幸いな人生を歩まさせていただきます。それはイエス様の十字架の見苦しみと取りなしによって与えられた私たちへの大きな大きな恵みです。お祈りをいたします。 憐み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。かつては私たちもイエス様を取り巻くあの人たちと同じように自分が何をしているのかわからない者たちでした。自分を救うことのできない習わしをなんとなく受け、またこの世の人たちと同じようにただ生きること、この地上の満足を得るために悪せくし、心をごまかしながら、聞かないふり、知らないふり、何もないと偽りを自分自身に語りながら生きているものでした。主はそんな私たちに取りなしをしてくださいました。何をしているのかわからないのですと取りなしをし続けてくださって、あなたの十字架のもとにまで近づけてくださり、目を開かせてくださいました。あなたと共に生きる御国の幸いに預かる人生へと私たちは生かしていただきました。たくさんの困難や道に迷うこと、途方に暮れることが私たちのそれぞれの人生にありました。でも過ぎ去ってみれば、本当に主は良くしてくださった、憐れんでくださった、まだ解決していないことも必ず主はその慈しみと道からと愛によって最善を成してくださると信じ期待できる人生へと導いてくださいました。預からせてくださいました。本当にありがとうございます。ただあの十字架の上で取りなしをしてくださった、あの見苦しみの中で、恥ずかしめの中で、私たちへの愛のゆえに、私たちを愛するがゆえに、そのことだけを覚えながら祈ってくださったあなたの祈りのゆえです。感謝いたします。どうぞこの恵みの中にとどまることができるように、この恵みを私たちが忘れることがないように助けてください。そして皆を賛美しつつ、あなたの救いの恵みを語りながら歩ませてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。